解体者の夜ヘルス。
ヒーラーにつかさ、俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ドイチューです。
アチカエディヤシタ組三浦アサさんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、ちょっと改めまして生配信、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。いろいろちょっと投げ銭とかもいただいたりして、はい。まあ、まだまだ募集もしてますということで。で、
そうですね、
はい、また後半に、ツイッターの感想など読んでいきますので。はい。
ありがたい。
ということで、生配信お疲れ様でした。
はい。
じゃあ、まずは今期アニメの話いきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、私から今週はいきますね。
はい。
はい。あ、じゃあまず今週の獣事変で可愛かったのはですね。
はい。
新キャラののび丸ってのも気になったんですけれども、なんか四季が、四季のことを心配なあまり、四季の後ろに、ぴったりくっついて歩くカバネと、あと、カバネに何日も待たされたのに、カバネが来てくれて、尻尾が揺れまくるコンが可愛かったっていうのは、はい、一応ちょっとご報告させていただきますので。
もう、カバネ率、はい、結構高い気がするな、意外と。
そうですね。これはかなりやられましたね。今、原作がですね、ちょうどこの時期、電子が、一巻だけ無料で、はいはい、期間限定で読めるっていうことで。
なんかつぶやいてましたね。
はいはい。私読ませていただいて、これはもう早々に2巻以降買ってしまうなっていう勢いですね。
いや、でもね、ミヤさんずるいのがね、今、1回で、どういう順位になってるかっていう話じゃないですか。とか、一番中で、どこが良かったっていうシーンを言うと、ミニコーナーだと思うんですけど、その中でね、今ね、三つ可愛いキャラ言ったんですよ、今。
そうだ、そうだ。
結構ね、ズルしてんすよ。
お得用サイズ。
何がうまい棒なの、でかいっつだよ。
そうだよ。今週のじゃないじゃん。
今週で2シーン、3キャラ言ったんですよ、今。
おかしいな。あれ、このトリックに気づいた。
いや、俺、松崎は気づかんかったわ。
なんか前回あたりからこのシーンも良かったんですが、っていう。
確かに。なんか、全員に気使ってるやん。
アラフィフのずるさですよね。海線、山線の。
今週のスポットライトみたいなやつ入れて。
スポットライト3個も当てちゃってんだもん。普通スポットライト1個なのに。はい。じゃあ、そんなことで、そんな感じで、はい、本編というかですね、今週のアニメ話なんですけど、はい、ちょっとね、前の回になるんですけれども、無色転生の4話、
はい、
これちょっと、スルーするにはあまりに面白かった回だと思うんで、緊急家族会議という、サブタイトルだったんですけれども、
ああ、はいはいはいはい。
はい。で、冒頭で、ルディのお母さん、ゼニスがですね、ご解任しましたっていうことで、
はい、
おめでとうって言って、ね、嬉しい、
なかなかできなかったみたいなね。
そうそうそうそう。二人目がね、だからルディの、弟か妹になるかあれですけれども。で、パウロも喜んじゃって、お腹にね、頬ずりみたいなのを、してたら、なんと、くしくも、メイドのリーリャもご解任だと。
お
これはね、めでたいじゃないですか。
めでたい。
でも、リーリャはなんか、浮かない顔してるんですよね。
はい。
なんか実はパパはどちらも、パウロだったっていうとこから始まりまして、もう本当にタイトルに嘘偽りのない緊急家族会議だった。こんなの、いや結構ね、無色転生って割と、攻めの感じでもあるじゃないですか。
そうですね。
いろいろ毎回ね、毎回
整備業者もなかなか。
整備業者もなかなかだし。
はい。
いや結構ここで、こんなのあるんだと思って、
はい、
どうすんだろうみたいな感じだったら、本当にもうちょっと重苦しい雰囲気だって、で、はい、リーリャはもうとにかくすいませんと。で、ゼニス奥様にも申し訳ないっていうことで、そのゼニスの出産を手助けした後に自分はもう故郷に戻って子供を育てますみたいなことを言うんだけれども、なんかその、ゼニスも頭抱えてんだよね。で、
はい、
あなたの故郷までは馬で1ヶ月でしょみたいな。ことを言って。で、だから子供を、海を終えてても、 産み終えてなかったとしても、そんな体で長旅耐えられない。うん、もちろん子供生まれてたってね、うんうん、お腹の中だと子供もみたいな感じになって、
うんうんうん、
でゼニスもすごい悩んで、でまあ、当然、パウロにはもうその会議で発言権がないみたいな感じになってるわけですよ。
そりゃそうよ。
別室でね、もう。
そう、別室で。
そりゃそう
です。で、
う
ん、実は、リーリャも、はい、実は自分から誘ったっていう夢があるんですよね。
うんうん。
なんか、いろいろ聞くと、その、夜ごとの、毎夜毎夜の夫婦の営みの声を聞かされて、うん、実はリーラも悶々としてたっていう。
そう、あれ全部振りだったんですよ、このための。
そうそうそうそう。ね、確かにそれは、あの描写がないと生きてこない話だからね。
うん、急にね、そうそう。
まあこれは後々わかるんだけど、実はそのリーリャの初めての人もパウロだったみたいな話も出てくるんだよね。ちょっと後の話なんだけど。
うん、
で、まあちょっとそういう経緯もあって、もうリーリャもすごく責任を感じてるしっていう。それを、まあルディが、まあなんですかね、無垢だけど聡明な子供っていう感じを装って、いろいろこう、ゼニスの気持ちを誘導するような感じでな、にするわけよ。で、なんか。
コナン君がよくやる手ですよ、ね。
そうそうそう。
あれね
おかしいと思うみたいな。そうそうそう。で、なんか、一度に二人も兄弟ができたっていうのに、なんでこんなに重い雰囲気なのですかとか言ったりとか、あと、うん、父様が悪いのに、リーリャが大変な目に遭うのは間違ってますとか。で、決め手だったのが僕にとっては、両方とも兄弟ですみたいなことを言うことで、こう、うまく誘導して、そしたら、やっぱ、ゼニスも、じゃあ、リリア、うちにいなさいと。あなたはもう家族だから、勝手に出ていくの許さないって、こう、大岡裁きみたいな。
ま
あ、そう
丸く
ね、収まるようになって、そこにやっぱ、ルディが、まあ、いろいろあの人もね、本来30いくつでしたっけ
34
ニート、ニート自体は。うん。だからまあ、いろいろありつつ、そういう、人生経験みたいのはそれなりに積んでるんで、こう、うまくね、さばいて。で、それで、今までこう、ルディのことを、ちょっとこう、悪魔がついてるんじゃないかっていう、そう、自分のことを、いやらしい目で見たりするってことで、リーリャが、割と、避けてたんだけれども、そう、自分を助けてくれたっていうことで、ちょっとリーリャが心をルディに開いたり。
うん、うん。
でも、ルディが、リーリャを助けたのは、まあ、いろいろこう、自分を世話してくれて、よくやってくれてるっていうのも、ありつつ、一番大きな理由は、うん、ロキシーのパンツを積んだのを知ってても黙っててくれたっていう、そこ
だ
って、
一番だね。
いろいろだから、こう、細かく見どころがあるところでね、なんかこれやっぱ面白かったなと思って。
うん。
で、ちょっと良かったのが、その後なんか、まあ、二人がね、子供、多分ほぼ同じくらいに産んでんだよね。
ああ、そうですよね。
うん、だからほぼ双子みたいな感じで。
そうですね。うん
で、リーラが一応第二夫人になったみたいな。で、なんかね、うんうん、一応調べたら、その設定としてあの世界では、だから一夫多妻制は珍しくない世界らしいのよ。は
い、ああ、なるほど。う
ん、ただ、ゼニスの、が信仰する神様が、まあ、それを許さないっていうのと、ちゃんと結婚する前にパウロが、もう絶対、うん、もう今までいろいろ女遊びしてきたけど、もうお前だけだって言った、うんうん、約束を破ったっていうことで、まあ、ゼニスは怒ってたっていうような裏設定はあるんだけど。で、なんかパウロがさ、なんかこう、ルディが、魔法学校かなんかかななんか行きたいみたいなことを言うと、うんうんうん、パウロが一応反対するんだけれども、うん、テーブルの下で、蹴られるんだけど、うん、それ、二人に蹴られてる描写がちょっといいなと思って
た。あそこめっちゃ良かったですね。
そう、なんかね、なんかいいなと思ってね。だからちょっとそこ4話はね、あ、これちょっと、うん、ちょっと何話かもう過ぎちゃいましたけれども、はいはい、これちょっと面白かったなっていうね、ちょっとそんな感じで語ってみました、私。
なるほど。
いや、だって特殊オープニングでしたもんね。
あ、そうだね。そうだ。
もうずっとそうなんだよね。
うん。
めちゃめちゃ重いところから始まってね。
うんうんうん。
そりゃそうだよな。
うん、
無職転生。
うん。ああ、どうぞどうぞ。
うん、ああ、いや、無職転生。きめ細かい感じがあってすごいなと、作画もそうだけど。
ね、
うん。
いや、ちょっと動きとかもえげつないですもんね。
ね、
戦闘シーンとか、マジで。
剣のね、パウロとの、うん、修行のシーンとかも、
うん、
へーっていうような描写多いよね。
そう、
うん。
戦闘もそうだし、魔術使うシーンもそうだし。う
ん、ね。
すごいですよ。
すごいわ、あれ。
はい。そんな感じで、無職転生でした。
はい。はい
はいはい、じゃあ、私は、無職転生の話なんですけど。
と。
再放送
再放送再放送。
短期間で再放送すんの
俺こんなに言ったのに、まだ言わなきゃいけないことが、ドイツにも、ドイツにもドイツにあるわけね。
エドタマじゃん、そんな短期間で。再放送して。
再放送。
いや、そのまあ、4話のラストで出てきた、獣人キャラの、
はいはいはいはい、はい。
ギレーヌさん。
ギレーヌ、はい。
うん、
もう、筋肉、すごくて、巨乳で獣人で、豊口めぐみっていう、もう、なんか全部乗せみたいなキャラが出てきて。
ね、だからもう、なんか、レビーがもしスタイルもっと良くなって獣人になったら、
獣人になったら、もう、
はいはいはい。
ね、めちゃめちゃかっこいいね、キャラが出てきて。
ちょっと頭悪いんだよね。
そうなんですよね。
もう育ちがね、その学校とか行ってなかったから、うん、読み書きとかできない。そうそうそう、
ちょっと読み書きとかもできない。
完全脳筋キャラとして出てるっていうのが。で、まあまあ、その、魔法学校に行きたいの続きで、まあ、うん、そのお金を稼ぐために、
うんうん、
家庭教師の仕事に就くっていうので、で、まあずっとあのエンディングから出てきていたあの赤毛の、
はい、
エリスというお嬢様が出てきて、うん、クソムカつくガキなんですけど、
うん、
はい、
本当にわがままを通り越してるような暴力的で、
そうね、言葉より先にもう拳が出るような、
出るような、うん、もうめちゃめちゃなやつなんですけど、うん、まあ結局まあそんなちょっとずっとまあ家庭教師もずっと魔法なんて習わなくても大丈夫みたいな感じで、
うんうんうんうん、
で、まあ、その、ルディはお金を稼ぐために、じゃあ、人芝居打ちましょう、みたいな感じで、うん、その、誘拐を、ちょっとまあ、企てる、
うんうん。偽装みたいな、
ね。そうですね。うん、で、まあ、誘拐されて、で、魔法でそれを切り抜ければ、魔法ってすごいなってなるんじゃないかなっていうので、
うん、
で、やってみたところ、あの、ガチの誘拐にあってしまい、
内部にね、裏切り者がいた
と。裏切り者がいて、
だからあの子がやっぱいろいろ恨みを買ってんだよね。
うん、そうそうですね、はい。あんなに幼子をボコボコにする描写って俺、なんか、
すごいですよね。
あれはちょっとびっくりした、あれ。
ハッピーシュガーナイフかなと思ったぐらいの。
あの、断るごとにね、ハッピーシュガーナイフをね、はい、なんかの基準にするのをやめなさい、ね。ハッピーシュガーナイフ以前以後みたいな。
あと、回復術師ね。
今期すごいよ。今期
すごいね、
うん。やばい。だから、暴力ヒロインとかを超えてますもんね。
超えてたよ。うん、
あれ、また、幼女っちゃ幼女なのにね。
そうですよね。
うん、
でも結局まあなんとか逃げ出すことができて、それでもなんか、なんで私があんたの約束守らないといけないのみたいな、わがままずっと言ってて、ほんま腹立ったんですけど、
うん、
でもまあ結局まあ、その、ルディがまあ、なんとか、その、裏切り者とかも、なんとか助けようとしたところ、
うん、
あの、剣を、空中に逃げた瞬間に剣を投げられて、
うん、
絶対絶命のところを、その、ギレーヌが助けるっていうシーン、うん。あそこのアクションとかもえげつなかった。
いや、あれはすごかった。えげつなかった。
おう、うん。劇場版ですかってくれ
た。いや、本当にすごかったんですよね、演出とかも。
うん。
だから本当、まあ、まあそこからそこで、まあなんとかエリスともちょっと和解といいますか、家庭教師についてっていう話になってくんですけど、うん、いや、やっぱあのアニメなんかもう異世界転生ものの、割には、なんか、無双っていうよりか、他のキャラクターがすごくいいなっていう。
うんうんうん。
見どころがいっぱいあって、すごいいいですよね。
だから、ルディも。
おじい様とかめっちゃいいし。
あ、あれいいね。あれいいね。
うん、
いや、だから、ルディもさ、うん、無双じゃなくて、こう、やっぱ、あの、うん、弱いところは弱いっていうか、
うんうんうんうん、
本当に、なんか死ぬかもっていう時があったりするんだよね。そうです
ね。うん。
あのギレーヌに助けられた時のあの耳鳴りがする感じとか、
うん、
やば
い、ね。すごかった、
うんうんうん。
みんなの声がちょっと遠くなって、
うんうんうんうん、
多分爆ねその攻撃した音圧で耳が一回ちょっと遠くなった描写とかすごかった。
そこが本当すごかった。
うん。
ちなみに、ギレーヌの初めてを奪ったのもパウロですね。
そう、あいつ何なんだ
あれは、そう。あれは、 まあ、もう、違う作品だよ、あれは。もうなんか
これね、あとあとどこまで行くのかわかんないんですけど、はいはい、結構大変な展開になって、
うん、
でね、パウロもパウロでね、またちょっとね、うん、クズっぽいとこ出てくると思うんで。
ほう。
うわぁ、どうなるかなっていう感じですね、今後。
ほうほう。
無職転生は。
いや、すごい、あれはすごいですよ。
いや、面白いですね、ほんと。
目が離せない。
うん、本当に。そんな感じですね。はい。
はい。了解しました。じゃあ、松崎さん行きましょうか。
はい。じゃあ僕もちょっとね、ほのぼのした話したいんですけども。
あ、いいじゃないですか、はい、ほのぼの。
いいですよ、いいですよ。
ゆるキャンの話を。
おぉ。あ、いいですね。
なんですけど、
うん。
ちょっと重いというか、
うん。
山中湖にキャンプに行った時の、
うん。
話で、その山中湖にキャンプ行ったメンバーが、その、なれしことかはいなくて、千秋と、葵と、えなら、三人でキャンプに行くと。
はいはいはい。
で、それまでの道中はもう、あの三人ですから、もう、なんか、おとぼけ三人珍道中みたいな感じで。
はいはいはいはい。
なんか、ちゃんとバスの時間は、時刻表はちゃんと調べてきた、バッチリだって言ったら、バスが発車しそうになって、待ってーって言ったんです。ずっくり三人組みたいな感じですごい。うん、
はいはい。
よかったんですけど、
うん、
で、いざ山中湖に行ってキャンプをすると。うん、で、で、りんちゃんにもね、その写真を送って山中湖でやってるんだよ、みたいなことを言ったら、うん、りんちゃん心配するわけですよ。
うん。
ただ山中湖っていうのは、今までキャンプしてたところよりも標高が高くて、夜の、その気温の下がり方がちょっと、下がると。
うん。
だから今までの装備で行くとちょっと危ないっていうような話をしてて、
うん、
で、寒いところだとその携帯のバッテリーの、減りも早いっていうので、3人のスマホも全員充電が切れちゃうんですね。
うん、
そう今まで写真とかもいっぱい撮ってたし、
はいはいはいはい、
多分それもちょっと不利になってるんですけど、写真いっぱい撮ってたっていうのも。
うんうんうん、
っていうので、このままで、その、スマホの電源が切れる前に気温見たらもう気温マイナス2度。
うん、
ってなって、もう、これはもう本当に危ないっていうので、うん、まあその、いろいろ、じゃあ、回路はどうだ？いや、もうこの回路は長持ちしないやつだから、うん、じゃあ、コンビニ行って、ちょっと段ボールとかちょっと、もらってくるみたいなこと、でもコンビニも遠いとか、結構なピンチに、あった時に、
うん、
その、まあ一緒にキャンプしてる、その、大人の夫婦のところにちょっとお世話になるみたいな感じになるんですけど、
うんうん、
ここで現れたのが先生。
首、う、ね、ん。うん。
りんちゃんが、ちょっと山中湖であの3人でキャンプ心配なんですよねっていうのを先生に LINE してたんですよね。
うん。
それで先生が心配になって、まあそのドクル部の顧問でもありますから、
うん。
心配になって実際その駆けつけて。
だから電話も多分通じなかったんだろうね。電源全部切れてたから。
で、多分山中湖のキャンプ場っていうので、多分調べてやってきたんでしょう
ね。
そこで、やっぱりその先生らしく、この3人にちゃんと説教というかするんですよね。その山中湖っていうのは、その冬のキャンプっていうのはそれほど怖いものなんだと。
うん、
だから、ちゃんと下調べもちゃんとしないとダメだって言って、3人もちゃんとすいませんって言った時のね、千秋だけ、ちょっとね、目に涙浮かべてたのもね、すっげえ良くて。だからやっぱりあんだけ普段ちょっとはしゃいでるようなキャラクターが、ちゃんと怒られた時に、やっぱ自分のせい、部長っていうのもあるし。
まあね、
そうね、うん。
そこの反省してる姿みたいなのを見るのもすごい良かったんですけど、その老夫婦が、お酒もあるでよって言った時に、グミネが即落ちニコマみたいな感じで、次のシーンもうペロッペロになってた。
いや、
ここもすごい良かったです。
ね。全部込みで、グビネーの人間らしさが。
いや、ほんとね。ちゃんとグビネーだもんな、あの人。
うん。生と俗を合わせます。ね、
で、ちょっと先週ね、その酒飲みキャラみたいな話しましたけど、まさにでしたね。
いや、本当にね。
そうそう。でもなんか、グビネーもね、最初は、あの、顧問めんどくさいっていうような、あれはあったんだけど、やっぱね、もうだから今回のことで、実は意外と、グビネーも一歩顧問として、なんか自覚というか。
いや、だから、そう、だから多分その、無事なのが分かってほっとしたみたいなのも絶対ある、ありますしね。
そう。いや、さすがに見つかってなかったら酒勧められても飲まないよ、さすがに。
いや、そりゃそうですよ。
それは僕らのグビネーそんなことしませんよ。
あ、そうだ、鳥羽先生だ、そうだ。
うん。
グビネーしか言わないから。そう、名前全然覚えてない。
名前
ほん
と。うん。
女子ムダーぐらい俺、鳥羽先生の名前知らなかった。
いやでもいいですよね。今度何か行くときは、私も顧問だから相談してくださいね、みたいなこと言うんだよね。
うん。で、結果、そのグビネーの車の中でみんな寝て、朝、その、富士、その、山中湖の、その、湖を見ながら、富士山を見ながら、寒いって言って終わるっていうのね。いや、なんか、やっぱすげえ全部良かったな
ぁ。あれですよね。グビネーは、ちゃんと、車の中でみんなを乗せて、ちゃんと朝を見せるっていうのは最初からそのつもりでしたよね。お酒飲んだから帰れなくなったわけじゃないですよね。僕らのグビネーは。僕らのグビネーは。
酒が抜けるまで運転できないから。
もう止まってきましょうよみたいな。止まってけばいいじゃん、車の中で、みたいな。
危ういところではありますけど。
ね
まあそこは追求せず。
うん。
だからね、割とね、だから、そう、実際にゆるキャンを見て、なんか、キャンプ行く人とかもやっぱりいるわけじゃないですか。そういう人に対して、やっぱりちょっと注意喚起にもやっぱりなってる。
うん、ね、でもそうね、うん。うん。ちゃんと危険なんですよっていう。
うん。
やっぱアニメの後もね、やっぱ絶対、そのゴミは持って帰りましょうとか絶対入れてる
んですよ。注意書きはちゃんとね、
うん。
ますし、だからそういうのも含めてやっぱりいいアニメ、いい作品だなって思いましたね、ゆるキャン。はい。
いや、素晴らしいですよ。
はい、
うん。
じゃあ、ということで今週はこんな感じですかね。うん。
はい。
はい。了解しました。じゃあまあ、とかいつね、もう2月も終わりですから、あと
1
ヶ月と1週間くらいじゃないですか。
うんもう半分ぐらいはね、終わってまし
たね、アニメ。3分の2は終わったんじゃないかということでですね。
そうですね。
今後もますますいろいろ注目なんですけれども。じゃあ、はい、ですね、今週の B バードはですね、ちょうど先週実はちょうど2月14日だったんですよね。ちょうどそこからまあ1週間経ったってことですね。はい、ちょっとこう二次祭的、嫁以外からもチョコもらっちゃいました報告会っていうのをですね。ちょっと妄想でやってみたいということでですね。
はい、もらっちゃいました。
もらっちゃいました。報告会。報告会ですから。はい、てめえの妄想の。それをちょっとやっていきたいと思います。
本当頭おかしいよな、俺たちって。
何を言ってずーっと。
だって、この企画投げた時も誰一人からも、反対意見とか疑問とかは出なかったですから、
ね。
は
ーい。
了解しました。了解しました。
了解です。みたいな感じで。そんな感じで、それをやってみたいと思いますので、どうぞお付き合いください。はい、嫁以外からチョコをもらっちゃいました報告会。
イエーイ。
はい、ということで、当然嫁からはチョコをもらってますが、
はい、
なんせモテる我々ですから、
モテ期来てますからね。
モテ期来てますから、嫁以外のキャラからも当然これはチョコをもらってるのではないかという想定のもと、
はい、
結果報告会をしたいと。思うわけですが。
はい。
どんな気持ちで聞いてんのこれ、聞いてる人。
そして、俺たちはどんな気持ちで喋ってんのって話だよな。
もう、まあ、我々はね、別にね。
うん、まあまあ。
喋るだけですから、いいですけど。
そうそうそうそう。
聞く側が聞く側だよな、これ。
まあね。
まず、嫁からは当然もらってますで、の時点で引っかかってる人とかおるの？
いるいるいる。
でも俺もらってるから仕方ないもんね。
そうですね。
俺、毎年毎年若干引っかかりましたもん。客観的に今聞いてましたけど。
あの、客観的になっちゃいけないラジオです。
ダメですよね。
パーソナリティとして。我に返っちゃいけないっていう。
そらそうです。そ
ら
そうです。
ほんと深夜の深い時間に聞くべきラジオですから
。そうですね。あともう、強いお酒を飲んだりとか。あとあの、強く頭を打った時に聞くとちょうどいいラジオかもしれないですね。はい、じゃあ、はい、一中さんから行きましょうか。
はい、行きましょうか。はい。
うん、
僕、あの、邪神ちゃんのあの、ペッコラからいただいたんですけど。
ほう、はい、好きね。
ええー。まあ、僕もペコラは結構好きだったんで、
うん。
すごい嬉しかったんですけど。
うん。
もうね、多分相当なけなしの金をはたいて。
いや、そうですよ。
はい。本当にあの、チロールチョコ1個ぐらいしか持ってきたんですけど。
うん。
まあ、ありがとう。ありがとう。つって、食べようとしたんですけど。
うん。
もう、なんて言うんでしょう。もう、返してくれみたいな顔で見てくるんです。
てめえが持ってきたのに。
そうそう食べるんですか、まあ、みたいな。
まあ、境遇を考える。ペコラの前でそれを食べるんですね。
そうそうそう。
いや、それもらう、くれたからねっていう。
そうそうそう。もうぐぎゅるる、ぐぎゅるる言ってるんで。
だって普通は目の前で食べてほしいわけでしょ女の子もおそらく。食べたものを。はい、でも、ペコラは、は
い。そうなんです。
食べるんですかって。
じゃ僕は、だから、その、チュールチョコを食べた後に、あの、大きいチョコを買ってあげました。
うん、あ、なるほど。もう、はい、ホワイトデーを待たず
に、はい、その待たずに。はい。
ホワイトデーにもなんかあげて。
そうね。それはもちろんね。はい。
っていうか、もう、食べさせてあげて。もう、なんか。
チョコじゃなくてご飯をね。
ちゃんとそう。お腹に溜まるやつ。
お腹に溜まるやつ。おみやも持たせてあげて。なるほどね。
はい。
はい。じゃあ、松崎さん行きましょうか。
僕はね、まあちょっと、A パートにも出てきた、
はい、
無色転生のギレーヌから。
おお、早くも。早くもって言い方もおかしい
です。うん、僕、コミカライズ読んでるんで、僕。
ああ、そうか、そうか。
だから僕ね、もう結構好きな方なんですよ。ギレーヌ。
絶対好きだろう
な。好きな感じはする。
うん、で、やっぱりその、そう、あまりその、まあ、学業はね、今までその学んでこなかったっていうのもあって、うん、割とね、うん、言い方なんですけど、ちょっとね、ちょろい部分もちょっと、
うん、ああ、ありそう。
うん、うん、うん。
あ、ちょろい部分があるっていうのは完全に、僕の設定です。
うん、いや、でもありそう、ありそう。うん、
でも、だから、言われたことを本当に真に受けがちというか。
うん、
うん、うん、うん。
だから、割と、こういうもんだよ、世間はって言ったら、そうなのかって言って、うん、割とその通りにしがちというか。
ほうほうほう。
うん、うん、うん。
だから、その2月14日に、そのバレンタインっていうものがあって、うん、女性は男性にね、そのチョコレートを送る文化があるんだよ、みたいなこと言ったら、まあ普通に信じるわけで、うん、ああ、そうなのかな。
うん。うん。
で、ちょっとどこまで信じるのか試してみようと思って、
うん、
そのチョコは、自分の体に塗って、相手に食べてもらうんだよ。
松崎に画力さえあればこれ
になってるのに。じゃあまあ何の疑いもせずに、あ、そういうものなのだなって言うわけですよ。
うん
うん、で、あ、これはいけたと。で、2月14日当日、
はい、
あのギレーヌがもう体のいろんなところにそのチョコレートを塗って、うんうん、私の体を舐めてくれ。って言うんで、僕はそれを、もうペロペロ舐めて、でも、チョコが溶けても中から出てくるのが褐色の肌だから、あれ、これどこまで、これもうチョコな舐め終わったのか、これはって言いながら。
アホじゃねえのこいつ。
そっから、なだれ込みました。
そんな話になんねや。
まあ、まあ、無色転生ですから、そういう描写もね、うん、当然、出てくるでしょうよ。なだれ込んだか。
なだれ込んだか。
そういうもんだよって、ちょっと信じちゃったわけだからね、それは。
まあ、しょうがないです。 やっぱり褐色の肌だからね、割とね、あの生クリームとかも際立つわけですよ。
天才はここにいた。
いやー、やっぱりその後、やっぱり本当のことを知られて、俺、刀でメタメタに殺されましたけどね。
ちゃんと漫画らしい。
バラバラになって。
そうね、えぐいの。そんなギャグタッチじゃないの。丸い黒ばきになって、まるでヒューンじゃないの。バラバラになったの。
バラバラにされて、ああ、うん、こんなことやるんじゃなかった。ああ、
よかったのか。よく、なんだそれ。
バラバラになって。
バラバラになって。
はい、
来年はもうちょっと工夫するか、つって。
ほら、あのバラバラの手足に全部黒い丸がこう映る、うん、スポットが。
いろんな。
おのおのがキューって。あの、水着を隠す水玉コラみたいな感じになって。
はいはいはい。10円みたいな。
形おかしいけど、繋がってんのかな、この手足みたいな。
そんな、あの、無色転生の特別会のお話でした。
特別会。はい、なるほどね。了解です。じゃあ、私、行きましょうか。
はい。
私ですね、あの、今期の作品から、あの、うん、ワンダーエッグプライオリティ。
うん。
沢木桃江ちゃんという子がいるんですよ。
はい、あんた、はい、あんた、どの面下げて早いなとか言ってたんですか？ディレイド出した時に。今期から言ってるじゃないですか、二人とも。今期。
ワンダーエッグプライオリティの、はい、しかも登場が一番遅かった、はい、桃江ちゃんですね。
新しいよ。
まあ、どういうことかというと、よく男と男子と間違われる、ちょっとボーイッシュな女の子で、うんうんうん、で、学校だとやっぱ女子にもモテてたと。
うん、
で、そんな桃江ちゃんがですね、まあ、バレンタインデーの日、2月14日にですね、まあ、いつものこのズボンを履いた姿でですね、はい、こう、山ほどチョコを抱えて歩いてたんですよ。まあ、おそらくもらったんでしょうね、うん、女の子のファンたちから。まあね、うん、で、その抱えてたチョコの袋の中からですね、一個ポトッと落ちたんですよ。
うん。
で、それを俺が、あ、落ちたと思って、落としたよってこう、拾ってあげたんですね。
うん。
はい。そしたら、まあ、あ、すいません、みたいなことを向こう言うんだけど、でもそんな山ほどチョコ持ってるから、俺もつい、いやー、君モテるんだねー、つっちゃったの。
おう。
ついね、口をついて。はい。そしたら向こうはちょっと、なんか浮かない顔して、うん、はぁ、あ、まあ、って言ってるわけですよ。
うん。
うん。いや、でもすごいね。女の子なのに、こんなにチョコもらって、つったら、すごく驚いた顔してこっち見るわけですよ。
うん。
は
ぁ。で、あれ？俺、なんか変なこと言った？って聞いたら、私がチョコを抱えてるのになんで女の子だって分かったんですかみたいなことを言うわけですよ。
うんうんうん、
で、はいはい、俺は、うん、え、いや君どっからどう見ても女の子でしょって言ったわけですよ。
はい、
まあ、これが去年のバレンタインデーの話なんですけれども、今年はこのスカートを履いた桃江ちゃんから僕はチョコをもらいましたっていう。
何一年越しの。
え、これって、え、B パートって同人誌会議でしたっけ？
違う。
俺に画力さえあれば、俺に画力さえあれば、筆の力さえあれば。
ワンライクプライオリティ始まったの2ヶ月前なのに1年前の話してるじゃないですか。
本当だ。
すご
っ!10ヶ月、10ヶ月前からすでに、僕は出会ってたんですよ。そりゃそうだ、確かに。まだ2ヶ月しか経ってねえのに。しかも、放送まで情報もほとんど出てなかったのに。どんな話かもわかんなかったのに。1年前の話してんな。
生まれる前から君を知っていたよ、みたいな。
もう怖いやつじゃん。
怖い、ちょっと怖い。
はい。ちょっとそんな、最近ちょっと気になる桃江ちゃんとの話でした。
いや、いい子ですよね。うん、
はい。
いいです。はい。
うん。じゃあ、もう一周しますか。
はい。
そうですね。
はい。
はい。じゃあ僕、 女子高生の無駄遣いの、魔女からもらったんですけど。
ほう
ほう。
まあ、手作りなんですよ。
うん。
普通に、これっつって渡されたんですけど。
うん。
まあ、箱に入って、梱包されてて、パカッと開けたら。
うん。
まあ、なんとなく予感はしてたんですけど。
うん。
魔女って髪の毛とか入れるやろうなとは思ってたんですよ。
うん。
ああ、はい、はいはい。
まあ、ね、そういうの、うん、そういうなんか儀式みたいなのが、おそらく好きだろうし、
うん、
あるだろうし。で、まあまあ、でもまあ、そんぐらいはまあ、許容範囲だと思ってたんです。
許容範囲、
そうですね。もう、ま、魔女からもらうってことはもう髪の毛が入ってるっていうのは、もう僕の中ではもう、
設定事項で、ね。魔女セットでね。
そうです、そうです。
別にすべても、はい、髪の毛を許容したわけじゃなくて。
そうです。
あくまで魔女ね。
魔女だからまあ、それはもう そんなもんだろうと思って、
うん、
こうあの、リボン解いて箱パカッてあげたら、あの、うん、むしろ髪の毛にチョコついてるぐらいでした。
どっちメインだろう。チョコが混入したとかってぐらい。
チョコが入ってました。
あ、ビッグワンガムだ。ビッグワンガム。ガムがちっちゃい。
ガムがちっちゃい。おもちゃにガムくっついてきたんで。
髪の毛にチョコくっついてきたんだ。
はい。
あるけどなぁ。でも髪長いとラーメン食ってるときにやっぱりついちゃったりするんですけど。
そうだね、う
ん。はいはい。
それぐらいの感じでしょ？
そうね。うん、本当に。チョコ風味の髪の毛みたいな感じのもんでした。
髪の毛、チョコ味みたいな、ね。
チョコくっついた髪の毛。
はい。髪の毛をもらいました。
なるほど。なるほど。チョコは何かの間違いだった。
はい。
なるほどね。
はい。
偉いのもらいましたな。
はい。
不快です。松崎さん行きましょうか。
はい。ね、僕は、うん、まあ、これね、もうしょうがないんですけど、うん、はい、この間のね、生配信で、
うん、
あ、もうやっぱり皆さんからの投票で、それはもう僕がやっぱり、その、風花から好かれてるっていうことなんで、
もう、そんな、そんなこともありましたな。
もう忘れてたよ。こっちは。
あったんで、まあ、まあ、最新刊も、まあ、今週土曜日発売ですか。
そうですね。そう
ですね、もう、そうです
よ。ということなんで、はい、まあ、ちょっと、風花からもらったっていう話をね、まあ、皆さんも望んでるだろうと思うんで。うん、
まあ、まあね、
まあ、まあね、
はい、うん、
ますけど。
あれがどうだったか、そんな好かれてたわけですから、
うん、
松崎、
うん。
まあ、でも、風花は、やっぱり、なんか、そういうイベントごととかちゃんとやる人なんで、
うん。
あ、クラスメイトとかにも普通に配るんですよ。
ああ、うん、なんか、はいはいはいはい。
だからね。でも、なんか、俺にだけは、その、うん、チョコが、チョコじゃないって言われて。
そう。
なんでみんなに配ってるじゃんって言ったら、俺、うん、松崎くんは、その、うん、ファッションセンスが圧倒的にない。って言われて。ほら、夏の制服とかって、白シャツだから中に着てるシャツとかがすげえ、
はい。まあ、そうですね。はいはい、はい、男子は、うん。
うん。で、そこでもう明らかに、もう、まさきくんだけなんかすげえ、毎日アニメの T シャツ中に着てるし、
うん、
もうちょっとちゃんとした T シャツ着た方がいいよって言って、
うん、T シャツを。どの口で言うとんね。
そう、T シャツをプレゼントしてくれたその T シャツが、
お
う
お
う、ペットボトルのリサイクルのマークがデカデカと入ってる T シャツでした。
リサイクル。
こういうおしゃれなやつ着た方がいいよと。
確かに、風花、ジスマークの入った T シャツ着てたのがあった
んで。どこで売ってんだよ。ジスマーク、
はい、なるほどね。
だから
いいっすね。
まあ、そうな、まあそれ着て、まあ投稿はしようかなと思います。、う
ん、まあね、せっかくもらったしな、
うん、そうですよ、リサイクル、
そうそうそう、
まず言っとくけど、うん、風花ちゃんが 君を選んだのは、あくまでこの3人の中で一番であって、うん、世界規模で考えたら、うん、多分そんな上位じゃないような気がするんだけどね。あくまで我々3人だから、我々なんか。
土底辺の争いでしょ。
土底辺の、そうですよ。
いやいや、地球上の上位 33% には入ってるってことでしょ。
いやいや、我々それ選ばれた、お前にそんな先民意識があったんだ。
これは地球上を代表する3人ですから、我々は。
そうなんだ。自信持って生きていこう。うん、これは自信持って生きていかなきゃ。うん。じゃあ3位だからって別に嘆くことはなかったんですね。世界の上位の。
立派な、立派なもんですね。
そうね。
うん。
よかった。じゃあ、私行きますか。
はい。
私ですね。まあ、道でいきなり、これもらってくださいって言われたんですよ。
いきなり、
うん。で、パッて、と思って振り向いたら、
はい、
日常のちゃんみおだったんですけれども、
うん。
おう、うん。ちょうど俺が、嫁からチョコもらってるとこだったんですよ。
お
ほう。
したら、ちゃんみおが、はぁって顔して、顔真っ赤になって、うん、うわーって叫んで、後ろ向いて、彼女いんのかよつって、チョコぶん投げた。彼女いんのかよってチョコぶん投げたんですけども、その投げた方向に、なぜかバットを構えたユッコがいたんですよ。
ああ。
で、飛んできたチョコに向かってバットフルスイングしたら、チョコがピッチャー返しの要領で、チャンミオの顔の方にファーって向かってきたんですよ。
行きそう、うん、行きそう。う
ん、で、チャンミオの顔に当たりそうになると思ったら、
うん、
どこかにいたでしょうね。舞ちゃんが。
まあ、出るでしょう。
はい。
仏像を投げてきて、
うん、
チョコを弾いたんですよ。
うん、
で、その弾かれたチョコに対して、ユッコが、トスを上げたんですよ。
うん。はい。
で、ユッコが、今だ見ようっつったら、ちゃんみおが、うおーって叫んでジャンプして、アタックを決めたんですよ。
うん。
はい。
だからそのチョコが、まあ、パーンって砕けまして、
うん。
砕けたチョコのかけらの一つが、その光景をあっけに取られてた俺の口の中にパクッと入ったんですよ。
はいはいはいはい。
そしたら、ゆっこがこう、はぁはぁ息切らせてたんですけども、それを見て、キラッとこう、パッと笑顔になって、ビシーって笑顔でサムアップ決めたんですよ。
はいはいはい。
それをうちの嫁が見てて、わーってパチパチ拍手してました。
おい、原作者いるだろ
う。それは本当にあるエピソードじゃないのか。
笑顔飛ぶぞ。お前、新井健一だな。
俺ちょっと日常読み返すわ。あったような気がしてきた。
不条理さが原作だよ。
もう脳内再現が完全にできたもん。
どちらも共和につながりですからね。無理のない、無理のないキャスティングということで。
そんな、角川だ
しな。そんなバレンタインでした。さあ、ということで、我々のバレンタインではこんな感じでしたね。嫁からもチョコもらったし、はいね、嫁以外からもチョコもらったということで、
はい。
はい。はい。さあ、皆さんは今年はどんなキャラからチョコをもらったのかなっていうのをですね、いろいろこう、ツイッターで報告していただければと思います。
思います。
はい。
はい。これ、いつもなかったら、いよいよ我々に恐怖を抱き始めたっていうことになりますからね。ぜひぜひ皆さんも。
あの人は来るんじゃないですか、あの人は。
あの人はね、
あの人
は。
あの人
あの人は。
いつも
ミャーネー言ってる。
ミャーネーからもらってんでしょうな。
もらってんじゃないですか。美味しそうですから。
ね、いや、我々ほら、嫁以外からもらってますから、ミヤネ以外からもらってる可能性もね。
ああ、なるほどね。
ミヤネからももらって、ミヤネ以外からもね、もらってる可能性ありますから。という無茶ぶりをしつつですね。はい。そんな感じで、今回の B パートは、はい、嫁以外からチョコもらっちゃいました報告会でした。 はい、ということでエンディングでーす。
はい。
じゃあですね、今週はまず生配信の感想からザザザッと読んでいきたいと思いますね。は
い、ありがとうございます。はい。
ライブ配信面白かった。次回も期待です。
ありがとうございます。ですね。
はい、ぜひぜひ。いや、ほんと、地方民にとってこういうのはほんまありがてえ。
うん。
関西の方だったら。
確かにね、ライブだとね、なかなかこう、
そうですね、取れないですよね。
うん。確かに、配信はちょっと今後もね、仮にライブがやれるようになっても、うん、ちょっと続けていければなと、ね、はい、思っております。さあ、くじ引き企画はシンプルなテーマだけに、いろいろと妄想がはかどって楽しかったです。デュプリクもクイズもオタク向けバラエティ番組でそのまま使えそうということで。
おぉ。
ねえ。
ありがとうございます。
ね、
使いたいっていうね、番組あればね、我々込みでね、使っていただければ。
そうですね。
作家で入らせていただいても。
全然それで。
はい。またギブ、見てみたいっていう。
はい、あったな。
あった、あった。
この辺はね、アーカイブありますんで、うん、ぜひぜひ、はい、チャンネル登録して見ていただければ。
ぜひ。
あと、今日の生配信も期待通り楽しかった。男女ペアのくじ引くやつ。ヘルツでやるときは、エッジの効いた組み合わせ限定で聞いてみたい。リスナーの悪ふざけが見たいし、それに応戦するお三方の妄想も聞きたいということで。来週あたりちょっとやろうかなとは思って
る、ね。そうですね。
あの、くじ余ってるので。
そうですね。
はい、はい、はい。いっぱいありましたもんね、くじね。
そう、めちゃくちゃ今回はもらったからね。は
い。使いましょう。
うん。
だってあの、アベンジャーズが出てこなかったからね。
確かに。
あ、そうか。
うん、うん。だから、ちょっと今回もしかして出てくれるかっていうことでね。うん。はい、あと、二次祭デュプリクやってみましたって、イラストもね、ツイッター上げてくれてまして。
おぉ。
めっちゃうまかった。あれ、見た。
ね。そうそうそう。ぜひぜひ。ね。ああいう絵とか上げてもらえると嬉しいですからね。
ありがたいですね。うん、嬉しかった。
もっと人を集めてのデュプリクと、デュプリクとクイズが見てみたい。うん、なんならプロの漫画家さんとかとのデュプリクとか。
ああ。
確かに。
確かにね。
うん。
うん。まあ、こういう時期が終わったらね、なんかそういうのもね、やりたいですよね。
そうですね。
出てくれる漫画家さんとか、ね、ちょっと募ってみて、うん。ぜひぜひ参加していただければと。今回のパワーワードは、田んぼだと思います。面白かったです。二次祭ライブ面白かった。バキと田んぼ、地位覚えた。何のことをおっしゃってるのやら私はよくわからんのですけれども、ね、はい、気になる田んぼが気になる方は
入会してください。
はい、はい、入会してアーカイブをね見ていただけると、
うん、あ、驚くと思います。
これかと、はい。さあ、あと、こちらは通常の感想ですね。はい、裏世界ピクニックの話をしてる裏で犬が鳴きわめいているのが何かを呼び寄せているようで
自分は、ね、
あれやっぱ、ね、後で聞いたら普通に聞こえてたね。
そうですよ、
聞こえましたね。
うん、
確かに。あれ触れ
た。あの話終わったら犬泣き止んだんだもん。
うん、そうそうそう。あれでも逆に触れなかったらリスナー怖かっただろうね。
そうですよね。
これ入ってんのっていう。さあ、三平さんまだ回復術師、見れてるのだろうか。自分はもう心折れそうですっていう。あ、でも僕まだ見てますよ。うん。やっぱなんだかんだで気になるんでね。まだ見てますね。
あと、そんな無理せずともいいよ。
う
ん、
そうそうそう、そうね、うん。
余裕ある時でいいですよ。ね、
試される大地みたいな感じですからね。
そうそう。心の余裕ある。
でもやっぱり一番エグいのはやっぱり1話2話だったかなって印象はちょっとありますけどね。
ああ、そうですね。2話かな、うん。
うん。さあ、こちら、指針ですね。あ、同人誌はコミック再開時の第一弾同人誌として販布予定です。三平さん、ドイッチューさんも出ますという指針
があ
る
ということで。
ありがとう。
はい、いただきました。
ありがとうございます。
はい。さあ、もうラジオで行ったからね、これは現地を撮ったということでですね。
はい。
はい、よろしくお願いいたします。はい。三人で買いに行きます。
はい。はい、
あと、中二病の、キャラの話した時の感想ですね。
はいはいはい、
はい。はい。鋼の小鳩は、中学のクラスメートから小鳩姫と呼ばれて大人気ですということで、ちゃんと学校行ってるんですね。安心しましたね。うん。
ね、
うん、
そうだったんだ。
あ、じゃあ学校ではでも制服なのかね。
ちゃんとね。
うん。ちょっと制服姿も見てみたいな。
そうなんだ。よかったよかった。友達いた。
あれ、カラコンとかも入れてんのかね。オットワイで行ってんのかね。
どうなんでしょうね。うん、
ああ、なるほどね。
さあ、あと、このスバのめぐみんの話。
はいはい。
まあ、してましたね。中二病キャラの話で。 高魔族周りの設定拾っておられないっていう感じなんですけども、これ、なんか調べたら、要は、めぐみんって名前がほら、もしかしたら、
はいはいはいはい。
こっちで言う中二病的な名前が向こうの世界ではこういう名前なんじゃないか、みたいなこと言ったんですけど、なんかその、高魔族っていうめぐみんの種族かなが、うん、まあみんな中二病の種族で、で、名前のセンスが独特で、なんかめぐみんの母親がゆいゆい、父親がひょい三郎みたいな、ちょっとそういう、種族としてなんかそういう。
なるほど、なるほど。そういう文化があるんだ。
そうそうそう。ただ、中二病、全部中二病みたいなんで、もしかしたらね、私の説もまだまだ、あるかもしれないということで。はい。こちら、わしゃがな TV。こちら、マフィア梶田さんと中村雄一さんがやってる YouTube チャンネルかな。
ああ、はいはいはい。
で、なんか星野源さんが、ゲストだったらしいですよ。まあ、なんかマフィアさんつながりで。うん。で、その星野源さんが、三平さんの嫁である、ヒイラギ翼の寝逃げでリセット押してる。あと、キルミーも押してる。信頼できるっていうことで。なんか、好きなアニソンだが、影響を受けたアニソンみたいな感じの話になった時に、うちの嫁の、キャラソン、寝逃げでリセットを上げてくださったということでですね。非常に、星野源さんありがとうございました。うちの嫁も喜んでおりますということで。でも、星野源、ま、前々から好感度高かったけど、ますますなんか好きになったね。
そう。
嬉しいな。
星野さんね、アイマスも好きでね、多分アイマスの曲も確か紹介してましたね。うん、
結構じゃあアニメ好きっちゃ好きなんだ。
結構知ってるはずです。
え、いくつくらいなの？フェイトの話もしてくれよ。
え？いくつ？いくつくらい
なの？俺とそんな変わらんぐらいじゃなかったかな、
人。あ、じゃあ40いくかいかないか。
あ、そんな上？
おあまあ、そうか、お前から見たらそうだよな。俺から見たら下になっちゃうけど。なるほどね。いや、でも本当ね、もう星野源も、知ってるうちの名前ということで、ね、よろしいんじゃないでしょうか。
星野源も聞いている二次元再大社の夜ヘルツ。
そう。もうそう言っても過言ではない。
やめろ。
過言ではない。星野源さんこっちにもゲスト出てきて出てください。全然つてないですけど、嫁つながりということで一つよろしくお願いします。
あ、40だ。
うん。
さあ、ということでですね、さっきも言ってた生配信のアーカイブなど、我々が見れるニコニコチャンネル、こちらで、二次元再大社の夜のアニメ実況という、我々3人がおすすめアニメのおすすめ回を実況する、配信をしてますので、こちらも、月額550円で、もうかなりね、回が溜まってて、そうですね、生配信も1回目から6回目まで見れるので、結構お得にはなってると思います、ね。
だいぶお得ですよ。
うん。ぜひぜひ、これを機会に、星野源さんも登録、よろしくお願いいたします。
お願いします。
出さん方がいいと思うなぁ。警察に名前。
いや、もう
超大手事務所だから。
いや、もう一回くらい炎上してみようよ、もうこの際。一か八か、もう。
怖いなぁ。
さあ、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他、B パートでやってほしい企画、嫁をお礼色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。をやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営を知っていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい。そしてノートの投げ銭はまだまだ随時受付中ですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで第269回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、OK です。
無職転生の子供が二人生まれた時に、
うん、
赤毛の方が金髪の方が泣いてるのを見てから泣いたように見えたんですけど、あれも転生者とかあんのかな。
はあ、気づかなかった。
ないのか。
でもなんか深い、深い見方だね。もしかしたらみたいのは。
まあ、そういうのありますからね。
なんか雲ですかみたいにさ、いろんなとこから点数が来てるみたいなね。ね、
うん。あ、ちょっとそれは。
そんなのもあんとな、面白いなと。
なるほどな、
ね。あ、ちょっとそういうのも細かく見ていくと面白いかもしれないですね。うん。
ね、多分気のせいかもしれないですけど。